説教もう一つの眼差し、増田こと牧師です。
今朝主にある皆さんとご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みに心から感謝をいたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ歩み始めたいと願います。今朝は聖人の祝福を覚える礼拝であります。ご一緒に皆様の祝福を祈り、またその足取りを確かなものにして歩み始めたいと思います。年の終わりに M1 グランプリっていう番組を見ました。漫才の、コンクールです。1000組以上 の、 エントリーがあるんだそうですね。審査員による採点がありまして、その中から決勝に3組残ることができるんです。でその3組の中からさらに今度は、優勝のコンビが決まっていくっていう、そういうなんて言うんでしょうね、漫才なんですけれども、こう採点して、そしてこうやっていくっていう、ある種格闘技のようなもんだみたいなふうにおっしゃる方もあるのだそうです。改めて語り笑いという世界に触れました。聞くところによりますと、やはり笑いということにも時代の流れといいますか、そういう影響というものがあるのだそうです。お笑いといいますと、ちょっとこう人をなんて言うんでしょうね、バカにするような、そこで笑いを取るというイメージがあったのですけれども、昨今は人を傷つけない笑い、知らないことを否定しない、ボケを包むツッコミというものがあるんだそうでして、そういうふうにしてこう笑いというのも、必ずしもこう人を嘲笑うような形で笑いを取るのではない、知らない、あ、そうだよねっていう、こうそういう、こう包み込むような笑いというものが あるのだそうでして、それもその M1 グランプリの中でも、なるほどなと思って私も聞いておりました。テンポが良くて、語りですね、語りの世界のこう面白さっていうのに改めて触れたような気がいたします。キリスト教はどちらかというとですけれども、真面目なイメージありますね。その中でキリスト教と笑いという本が出されているんです。岩波新書から1992年に出されまして、宮田光雄先生という方がお書きになりました。東北大学で長く教鞭を取ってこられた宮田聖賢という聖書研究のグループから、本当に多くの牧師や聖書研究者たちが巣立っていった、そういう方なのですが、この宮田先生が聖書の中でさまざまなユーモラスな場面について触れられているのです。で、笑いというものが実は聖書のメッセージの根本に関わる大切な事柄だということをその中で書いておられます。この本の中で重要な問いの一つがあるんですけど、イエスは笑ったか、どう思われます？あ、うなずいておられますね。ええ、私もイエスは笑ったと思うんです。でもなぜこういう問いが出るのかと言いますと、実は私どもが今持っておりますこの新約聖書4つの福音書の中に、はっきりとイエスが笑ったっていうのが出てこない。イエスは泣いたっていうのはあるんです。大事な友人であったラザロが死んでしまった時にイエスは涙を流されたってね、いうふうに書かれているんです。イエスは怒ったっていうのも出てくるんですね。こう神殿の庭で、両替をねしていたその商人たちに対してイエスは怒った。でもはっきりとイエスは笑ったというふうに確かに福音書の中に書かれているところって出てないんですね。なのである方はイエスは笑わなかった、いやー笑わないイエスってちょっとどうなんだろうなというふうに、私も思っておりました。でそうしましたら、今の私たちが持っている福音書には出てないんですけれども、ユダによる福音書っていうのがあるんですね。でその中には4回イエスが笑ったっていうのが出てくるんです。でそのことによって、イエスは笑ったというふうに言われる方もおられます。イエスは、私は よく笑う方だったと思っております。少ない食べ物でもみんなで一緒に囲んで分かち合い、そしてイエスが語られる例え話って、私たちはなんかこういう難しい顔して、これはどういう意味だろうかって読みますけれど、きっとプッて吹き出すような、こんな真面目に考えちゃダメですよっていう、そういうものだったんじゃないかなという気もいたします。ちなみにイエスは笑ったかということについて書かれたミステリー小説があります。ウンベルト・エーコのバラの名前という小説があるんですけれども、この小説の中では、イエスが笑ったか、中世末期の修道院において、笑いを否定する修道士、これが殺人を犯していく、こういうミステリー小説になっているんですね。ここで興味深いのは、笑いというものには、その時代あるいはその世界を強固に支配する、そういう秩序や力を破っていくような働きがあるということです。ですから、そういう作用を警戒するようになると、笑いというものを危険視するわけです。社会の同調圧力、みんな同じでなければいけない、みんなこのことを大切に考えなければいけない、みんな合わせなければいけない、そういう力が強くなってまいりますと、笑いを排除する風潮というのが生み出されるのかもしれません。まあ、だからこそ私はイエス・キリストは笑っただろうと思っているんですね。聖書の中で笑いということを考える際に、最初に思い出しますのは、笑いという名前がついた人のことです。笑いっていう名前がついた人、そんな人いるの？先ほどご一緒に読みました旧約聖書創世記18章の1節からのところで、ここには旧約聖書の中でアブラハム、イサク、ヤコブ、これは信仰の祖たちですね、信仰を導いてきた、そういうこう先祖たち、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そういうふうにこう私たちは言っております。このアブラハムという人は、もともと神様から、あなたの子孫を砂粒のように、そしてご覧なさい、星を見てごらんなさい、あの星を数えることができるか、数えることができないだろう、それほどにあなたの子孫を増やすという、そういうこう約束を与えられていたわけです。けれども、高齢になっても、まあ、聖書の数え方ですけれども、100歳になっても彼には子供が与えられていなかった。妻のサラも高齢になっておりまして、もう自分自身で出産をできる年齢をとうに過ぎておりました。で、その中で創世記18章、ある時さらに3人の天使が、神様の言葉を伝える人がやってきて、そして言うんですね、あなたは来年の今頃男の子を産んで、そしてその腕に抱いているでしょう。そうするとサラはそこで笑うんです。何を言うんですか、もう今さら、そういう笑いですよね。もう毎年毎日待ち望んできた、でも叶えられないままここまでやってきて、もうそんなこと、そうやってある意味では今の現実というものを諦めたかのような、そういう笑いを彼女は浮かばざるを得なかった。しかし神様が約束された通り、アブラハム、最初の名前はアブラムと言ったんです。でもその後アブラハム、これいつも授業で言うんですけど、歯が大事なんですね。ポリデントで、あ、商品名言っちゃいましたけど、宣伝じゃないですけどね、歯が大事なんです。この歯が入ったことによって、アブラムというのは民族の父、アブラハムが入ったことによって、諸民族すべての人の父という名前に彼は変わっていくんです。つまり一つの民族という限定されたものではない、この世界の国々の人々にとって父と呼ばれる、そういう存在になっていくわけです。そのアブラハムとサラとに与えられた子供がイサクでありました。そして、聖書といいますのは、神様が与えられた約束、それを人間の努力ではなくて、神がなされた技として私たちに伝える場合に、こういう 子どもの誕生、もう人間では考えられないようなそういう形で神様が与えてくださるっていう、そういう語り方をするんですね。これはクリスマスの時に私たちがイエス・キリストがマリアから生まれたということを覚えるのも同じ語り口の中で伝えられていることだと思います。男の子はあらかじめ神様から語られていた通りイサクと名付けられました。イサクというのは彼は笑うという意味なんです。いい名前ですね。そしてサラはこの子供を見ると誰もが笑顔になるでしょう、そういうふうに言ったのです。聖書の中でイサクという人はあまりいろいろなことを行っていった人としては描かれていないんです。穏やかな人でも、おそらく誰もがイサクといることによってほっとして笑顔になる、そういう人だったのではないかなと想像しております。アイザック英語名ではなりますし、そして例えば音楽家の中にイツァークっていう、ファーストネームを持った方いらっしゃいますね。イサク、笑うという名前がそこでは伝えられています。サラは神は私に笑いをお与えになった、聞く者は皆私と笑いイサクを共にしてくれるでしょうと言って神様に感謝を捧げました。笑い、それは約束への信頼を意味していることなのだと思います。そしてこの神様への信頼ということが私たちの現状、行き詰まっている、希望がないように思える、もうここが限界、可能性がない思われているところに神様は新しいことを起こしてくださる、そういうことの約束として笑いということが覚えられているのだと思います。ユーモアが生まれる、笑いというのはユーモアですね。ユーモアが生まれるために大切なこと、それは何でしょうか。それは自分自身や目の前にある状況をある種ちょっと距離を持って客観視することだと思います。もう一つの眼差しというものがそこにはあるということです。自分が状況を見ていると言いますのは、自分にとって目の前のこと、目の前に起こっていること、そして自分がそれをどう捉えているかということしか見えませんけれども、それをもう一つの眼差し、客観的にと言いましょうか、あるいは俯瞰してと言いましょうか、そういう眼差しで状況を見たときにふっと笑える、ああそうだな、こういうこともあるな、そういうふうに笑いというものが起こってくる。私たちは苦しいとき、目の前にある状況しか見えなくなります。その時笑いが生じることはありません。その苦しい状況と自分との間に幾ばくかの距離が生まれる時に、そこに笑い、ユーモアが生まれる隙間というものがまた生まれてくるのではないかと思います。イエス・キリストは物事をそのようにして、もう一つの眼差し、このもう一つの眼差しというのは言うまでもありません、神様がそれをどのように見ておられるかというのがもう一つの眼差しです。先ほどご一緒に歌いました神様の眼差しということで思い出すのは、先ほど歌いました197番ですね。ああ主の瞳眼差しよ、裏切っていって、そして本当にもう自分は大切な人を裏切ってしまった、このあとどのようにして歩んでいったらよいだろうかと絶望している、そういうペトロに眼差しを向けた、それが神様ではないか、そういうもう一つの眼差しというものを伝えている日本の牧師が作られたその賛美歌であります。天からの俯瞰の視点というんでしょうか。ですからイエス・キリストの教えを通じてその場に集っていた人たちの中にはさまざまな笑いが作り上げられていったと思います。ある時にはそれは弱くされている、小さくされている、そういう人たちの間で世の中の力っていうのはもうこれで動いているんだ、 これは動かすことができない、そういうのを笑い飛ばすような笑いっていうのもあったんじゃないでしょうかね。本当にそうかな。苦しい状況しか見えなくなっていた人々の心が解放されていく、そういうことが起こっていったのではないでしょうか。同時にイエス・キリストはその生涯において、生涯の最後において、その天からの眼差しをある意味では放棄された瞬間もあったということを覚えたい。それはイエス・キリストご自身が十字架へとたどられる道のりでした。十字架の苦しみを負わなければならないということになったときに、そのもう一つの眼差しではなく、自分自身がこの杯を、つまりこの苦しみを私から取り除けてください、そういう祈りしか祈ることができなかった、そういう私たちの一人の祈りをイエス・キリストは共にされた。悲しみや苦しみしか見えない状況にまでご自分を追いやられた。それがイエス・キリストの苦しみ、悲しみを共にしてくださった十字架への道行きだったと思います。私たちが今生きている社会、現実は笑えない現実がさまざまにあります。多くの人が自分の苦しみや悲しみ、涙を流し続けているという状況があります。それは世界を見ても、紛争争いの中で多くの人々の涙が流されています。そのことを思うと、私たちは笑っていていいんだろうか。私が楽しんでいる時に多くの人が苦しんでいる、泣いているのだ、涙を流しているのだと思わざるを得ませんけれども、笑いというのはそれでも生きる力を与えるものです。ホスピス病棟、つまり自分の死期がもう迫って緩和ケアを受けておられるようなホスピス病棟の中では、笑いのケアというのはとても大切にされます。落語家の方が呼ばれていくんですね。そしてそこで皆さんが笑う、もう目の前の現実は分かっています。自分に死期が迫っている、でもその中でも笑う、あ、そうだな、でも今笑うことができる、今この時期を、この時を私は与えられて生きることができる、そういう豊かな今というところに戻してくれるのが笑いというものだと思う。イエス・キリストは約束されました。先ほどご一緒に朗読いたしました新約聖書の中で、ルカによる福音書6章21節の後半にはこう記されています。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。あなた方は幸いだ、ここで宣言されたんですね。泣いているあなた、いや、幸いじゃないから泣いている、辛いから、失ったから、痛いから泣いているんです。でも幸いだ、あなたは笑うようになる。何があるからとは言われなかった、でもあなたは笑うようになると断言されたんです。あなたの人生はこれからも続いていく、そしてあなたは笑うようになるのだ。その言葉によって、泣いているこの現実の中からもう一歩踏み出していこう、今日のこの夜をなんとか乗り越えていこう、そういう力が与えてこられたのではないでしょうか。イエス・キリストが語られたのは福音と言われます。福音というのは良い知らせ、喜ばしい知らせのことです。福音書というのは喜びが記されている書物ですね。神様がイエス・キリストを通して私たちに大いなる喜びを与えてくださった、それを証ししているのが福音書です。喜びには笑いが伴います。嬉しいとき笑顔になります。ですから福音書というのは、今泣いているあなたが それでも笑みを浮かべられるように神様が与えてくださった愛の手紙なんです。神様の愛を信じて一人一人が自分の人生を歩んでいく、そういうことのためにこの喜びの福音知らせが伝えられているのではないでしょうか。今朝私たちは成人の祝いの時を迎えられた愛する方々を覚えてその祝福を祈ります。人生の中にはさまざまな出来事が起こってきます。でもご一緒にお伝えしたいと思います。もう一つの眼差しを思い出してください。私が見ているこの現実、私が見ているこの今の状況というだけではない、神様が私の人生を通じて表そうとしてくださることがある。神様が今この現実をなお乗り越えてより豊かなものを与えようとしてくださるご計画があるかもしれない。そのもう一つの眼差しということを思いながら、それぞれの人生を勇気を持って切り開いていっていただきたいなと願っています。そして私たち自身もそうですね。自分が本当につらい時、さまざまな出来事がある時、あるいはもしかすると非常にうまくいっていて順風満帆の時、自分の視点しか、自分の視点でしか見られなくなっているかもしれない。でもそこにもう一つの眼差しがあるということに私たちが気づく時、本当に私にとって必要なことは何だろうか。神様が私を通してこの人生において、この社会において果たそうとしていてくださっていることは何だろうかということを考えることができるのではないでしょうか。2025年も私たちはそのもう一つの眼差しをこの礼拝の中でご一緒に分かち合いながら歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちに笑いを与えてくださいました。そして私たちは共に笑うことができます。共に泣き、共に笑う、喜ぶ人と共に笑い、泣く人と共に泣きなさい、そう記されています。そのようなつながりの中にあなたが私たち一人一人の人生を置いてくださっていることを感謝いたします。どうぞこれから歩むすべての道において、あなたが切り開き、また困難の中にあってもなお新たな道を導いてください。そして私たちがそれぞれの人生を与えられたものとして豊かに生きていくことができますように。ただ今ここに存在する、そのことをあなたは喜び、素晴らしい、そう言ってくださいます。何を成したかではなく、私の存在そのものをあなたは喜んでいてくださいます。そのことを思い返して、どうぞこれからの歩みを勇気を持って歩ませてください。世界の中に良い知らせ、喜ばしい知らせを伝えることができますように、私たちをここから派遣してください。私たちは今泣いている人たちのことを思っています。紛争の中で多くのものを、多くを失っている人たち、また山火事が発生して財産を奪われ愛する方を亡くしてしまった方々もおられます。神様、寄り添ってください。そこの場にあって、どうぞそれらを支える人たちを起こしてください。そして私たちもその涙に連なり、共に立ち上がる群れとなることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。